はい、ではね、2021年最後、12月の公開音声 Q&A パート3になりますね。ここではね、遠隔エネルギー送受信と、金運アップ仕事運と、あと美容健康ヒーリングね、これ最後全部まとめてお答えしていきます。では、よろしくお願いします。
はい、では、遠隔エネルギーの送受信編ですね。毎月遠隔エネルギーを送りいただき、どうもありがとうございます。感情、体感、直感など、人それぞれで受け取り方は違うということですが、これまでに明らかに感じたのは、10月の遠隔、お二人が手を合わせているお写真、そして12月の香取神社からのものです。いずれもハートに来て、前者はぐわっと溢れる感じ、後者は軽く穏やかになる感じでした。それ以外は心身すっきりした感覚ぐらいです。本当はちゃんとした実感を得たいのですが、このままいつもと同じやり方、エネルギーボールにしてトーラスで全身に回す。で、続けていてよいでしょうかという質問です。
全然いいと思いますし、ちゃんと受け取ってると思いますね、この文面読む限りはね。やっぱりエネルギーではっきりとこれはあれ、これなんとか違いとかというよりも、ちゃんと自分で座ってエネルギーボールにして、トーラスで流してみた時の感覚の違い。これ今、このね、質問を報告いただいている内容だけでかなり受け取ってらっしゃると思いますので ね、
そうですね、
もうこのやり方で続けてもらえれば大丈夫ですし、またよく言うならば、また今のところ遠隔はね、事前にどこそこに行くっていうのを公開してませんけれども、大体こういう感じのエネルギーを送りますっていう、それに合わせてリクエストですね。リクエストをきっちりして、それで、ね、それに後でね、必ず遠隔が終わった後、翌日か翌々日ぐらいにはね、どこから送りましたって場所を発表しますので、そこをご自分なりにね、神社なりとかね、パワースポットっていうのをネットでこう調べてみると、なるほど、だからこんなに感じたのかとかね、私結構やっぱこの神社ということは、あの神社もこうだったし、この神様系のエネルギーにはすごくしっくりきて敏感なんだとかね、そういうのを確認していくと、よりはっきりとエネルギーの違いが分かるようになりますのでね、ぜひそんな風にね、してもらえればと思います。
次の方も音楽の質問です。毎月遠隔エネルギーはありがとうございます。受け取り方ですが、自分が受け取ると決めた時に受け取らせていただければいいということですが、そのエネルギーは何度も受け取った方がいいのか、それとも一度受け取れば十分なのか教えていただけますでしょうか。
はい、もう気に入ったら何度も受け取ってください。あとからね、自分が今から受け取ると決めればいいわけですし、例えば今月の12月はね、東国三社巡りということでね、3つの神社、でもその3つもあると伊勢神宮行ったと同じぐらいのエネルギーをね、ご予約いただけるという言われのある神社から行きましたけれども、そこがしっくりきたならば何度でもその映像を見るなり画像を見てもいいですし、いや何月頃いつ頃に送っていただいたらすごく良かったから、ね、ただ8月の縄文とかね、何度もそのまたね映像を見たりとかね、やばいかですね、いつも見れますし、メールはねちゃんと遠隔は遠隔でホルダーに入れとくことをすごくお勧めしますので、ちゃんとその時の効能も書いてありますので、あ、じゃあ今ちょうどこのエネルギー必要だな、そうだ、何月に送ってくれたあの時のエネルギー確かこの関係だったなと思ったら、それを見ながら受け取ってみるっていうね、こういう時空を超えたエネルギーごっこっていうのをね、やってもらえばすごく感性もね敏感になると思いますよ。
これも受け取ってください。そして次はここからは金運アップ仕事収入編ですね。アドバンスの方なんですが、スタンダードを始めて3ヶ月ぐらいで苦境の電話での事務の仕事をする、事務の手伝いをするお話が来ましたが、翌月から頓挫して進みません。おすすめのマークを教えてください。
はい、なんでね、これ、頓挫したんでしょうかね。自分がやっぱりお金だけに目指すんじゃなくて、自分はこういう仕事をしたいっていうところをしっかりイメージをするってことが大事ですね。そうすると、やりたい仕事をなりたい自分という方向につながってきますので、そうするとね、頓挫するという、まあ、いろんな頓挫もいろんな、ね、外的要因もあるかと思いますけれども、でも大事なのはお金だけじゃなくて、自分はこれをやりたいっていうところね、それでなんかそれが、副業なり仕事になるというね、これをしっかり決めておくってことですね。よくね、好きなことで食ってきたら、それでいいやとかね、あるいはそんなことできるわけで甘くないっていう考え方がありますが、そんなの関係ないので、自分の好きなことでちゃんとね、収入を稼いでいる自分、その自分とつながるというね、ワークをもう一回ね、リメッチョーでここでね、年のせいでもありますが、もう一回そこを狙いに向けてやっとかれることをお勧めします。
次はですね、他者との何気ない会話で相手の言葉に反応する自分の負の感情を認識する場面がありました。以前なら口には出さなくても、そんな言い方しなくてもと思っていた場面ですが、昨日、今の私の思考が過去の記憶を思い出して、相手の思いとは裏腹に勝手にネガティブな解釈にスイッチをしたなと自分の思考の癖に気づいて、この感情がどうなるのか、相手の反応より、この後の自分の反応を見ることにしました。そこでこの言い方表現が好きじゃなかったんだと自覚したので、頭の中では自分のハートに光を送るワークを行いました。すると割と短時間でネガティブな感情が消えて、揺り戻されることなくフラットな気持ちで会話を続けることができました。ワークの生かし方が少し分かった気がして、この経験そのものがお試しでありがたく感じましたという報告です。
本当そうなんですよね。起きた出来事に与えた意味付けが自分の受けてるものなので、起きた出来事はそういった意味では何が起きようか関係なくて中立的に起きるんですね。宇宙の出来事は全て。だけどそこに自分がどういう意味付けを与えるかによって、自分にとってのそこに経験という、ね、データが書き込まれてきますので、本当になんか毎週毎週自分がどういう意味付けをするかに注意をするということが重要で、そして、今度は次にそういう出来事が起こる前に、じゃあ自分は何をリクエストしているのかということを意識するということですね。こういうのを体験していきたいということをあらかじめこれはイメージワークでリクエストするということになりますけれども、それを、ね、常に意識を向けていくと、本当に毎日毎日はね、なるほど、思うように人生を作れるんだということになってきますのでね、ぜひそういう意識を持って毎週毎週の自分の意識の使い方というのをね、ちょっと観察してみましょう。
すみません、これは人間関係、職場、家族、パートナー編でしたね。すみません、ここであと2つ、続けてですね、質問があります。年末年始に向けて帰省で家族が増えたり、イベントが重なったりで、一人じっくりワークをする時間が上手に作れない日があります。そんな時、短時間でのトーラス、メビウスのイメージワークを行っていますが、手を動かしたりせず脳内イメージのみで、それでも効果はありますでしょうか。
はい、大丈夫です、あります。ただし、これはちゃんと脳内回路、実際にスタンダードの時に3ヶ月間は、毎日になってもいいんですけども、途中サボってもいいんですけれども、ちゃんと手を動かしてワークをしていると、もう実は脳の中には運動やにはシナプスができています、その動きのね。それができているからこそ、今度はイメージしただけでも、ちゃんと実際に脳内の体感覚や動かすところは視覚以外にも動いていくという状況が出てきます。イメージするだけでもちゃんと動かしたのと同じように脳の中では変化がありますので大丈夫です。
もしも締めくくりと新年に行うと良いワークの実践方法があればぜひ教えていただきたいです。
そうですね、これはもうね、新年というかもうすでに当時前にですね、安倍会でやりましたけれども、これ1年間を振り返って浄化しようか感謝ですね、そのワークで綺麗に綺麗さっぱりクリーニングしておいて、そして新年は目標を決めるのではなくて、成功のサイクルという、もう自然の、ね、リズムに乗った自分になるって決めると、でそうなって動いてる1年後の自分とつながるというワークになりますので、できましたらね、暦の上ではね、ちょうどね、大晦日から元旦になりますけれども、その前のね、時ぐらい、まあ、ちょうど今ぐらいでしょうかね、最後もう一度どこかで、ね、お忙しいと思いますけれども、1年を掘って振り返ってね、最高のいい年にこんな自分をそこにワークするんだ。
次はですね、金運アップ仕事収入編ですね。コロナ禍でボーナスの比率をかなり下げられ、年収も下がりましたが、保険の見直しをした1年だったからか、年末調整の額が上がり、時々5000円などの商品券が奇跡的に2回も当たったので、副業しなくてもトータル収入はアップしました。よかった、ありがとう、感謝していますということです。
本当ね、自分がね、周りの状況とかそういったものの犠牲になるっていう考え方、あり方ではなくて、自分の位置でね、自分の豊かさを自由に変えられると、そして実際に、そのようにワークをすると、現実が変わってきますのでね、そんな風にね、またここでもう一度ね、自分自身の可能性の方を信頼してください。
そしてここからは再び人間関係、家族、職場、パートナー編です。はい、参ったと思っていたところに公開音声のお知らせが先生方聞いてくださいと来ています。 我が家の中二女子、イヤホンで音声付きの音楽をガンガン聴きながら勉強します。歴史年表どうやって覚えられるの、因数分解解けるんかと昭和のままはびっくりなのですが、本人全く母親の心配意に介さずマイペースで、学校の成績はあれよあれよと50人ぐらい落ちても全く動じず、夜中3時4時まで起きているので朝起きられず学校を休むこと3回、そんなに起こしても起きないので仕方なく寝かしておいたら、午後の2時半にそっと起き出して慌てる気配もまるであります。4時から実験があるからと遅刻して登校、もう私の観念は外さへんばかりです。彼女は私に大きな気づきを与えてくれる存在なのかも。で、どうしたいの、何を思って何を考えているのか、シェアし合える関係になりたいです。アドバイスよろしくお願いします。
なかなか大物ですね、娘さん。
いいと思います。
全然いいと思いますよね。世の中のルールに合わせて動くんじゃなくて、自分というものをペースっていうものを分かって、それでちゃんと最終的には自分の思う通りの結果を出せていけるかどうかっていうところですね。
そういう時にでもちゃんとね、実験があるから学校行きますって言ってるってことは、
しかもね、夕方4時から投稿するってなかなか気も座ってていいじゃないですかね。
そうですね、
私全然これ聞いてる限り大丈夫だと思いますし、はい、でこの方がね、言われてる通り、彼女はね、私に大きな気づきを与えてくれる存在なのか、その通りだと思いますね。今までのね、まあ、昭和ママ、我々も昭和パパになると思いますけどね、の旧来の価値観に合わせる生き方ではなくて、これからの時代ね、世の中のルールというのはやっぱり未来のルールですよね。それをやっぱりついてくるのが新しい今の子供たちだと思うので、大事なのは、そう、共通するのも魂の、目的をちゃんと達成できるように、親子を超えてね、親子を超えてお互いサポート、気づき合う関係を作る、ここだけだと思いますね。
どんな考え方であってもですね、この時代が全く違いますからね。はい、そして、次になんと、続けて同じ方からですね、はい、先生方先ほど質問しましたが、私が丸切り手放しで子供のことを信じることができたら、子供は自然と心を開いてくれるのだろうと自分は分かりました。
そうそうそう、その通りですね。
彼女が何を考えて何を思っているのか全て知らなくても、私は彼女を信じることができる、そういうことなんだろうなと腑に落ちました。あらゆる観念を解き放つ、なんだかやりそうで楽しみです。ありがとうございました。
さすがね、もうあのね、非常に活躍されてるね、この講師の方なので、自分の疑問とかね、ちょっと心配だったものをこうやってまとめてね、質問という形で投稿してみることで、自動的に今度も自分が答えを得たということですよね。
それ大事ですよね。
これ大事ですよね。Q&A でね、答えを得ようと思って質問を考えて、ちゃんとこうやってワープロで、ワープロじゃなかったの、今じゃ何でしたっけ、スマホから。ワープロ昭和ですね。私の時代はワープロでしたからね。
そうですね。
ちゃんとこうスマホでね、あるいはパソコンなりで打ってね、やってるうちにこう整理されてきて、あと安倍感取るなら当然ね、で、どうしたいのっていうのを壊れたいと思ったなら、それに似合ったエネルギーとメッセージがね、もう降りてきたっていうことですよね。
ですね。
だからこういうのもあるので、Q&A でね、積極的に参加してほしいって、そういうことですよね。
そうですね。もうね、世代的にはジェネレーション Z で全然って呼ばれてるんです
よ。そうですね。
全く
価値観違うんだね。
そう、価値が違うし、生活様式も違うし、常識も違うっていうね。
そう。
いいと思いますよ。
もう未来はね、ちゃんと若い人たちがちゃんと作ってくれるんでね、しっかり魂と信頼すればね、全然問題ないと思いますよ。
楽しみです。そして次はですね、先生方いつもありがとうございます。久しぶりに質問させてください。先日、いとこから相談を受けましたが、いとこの息子が良くない人間関係に引き込まれ困っているそうで、その人間関係から引き離したいとのことでした。私もかけながらワークをさせていただこうと思いますが、いとこの息子さんと相手との間のエネルギーを断ち切る方法で良いのか、いとこの毎朝での出来事なので、いとこから出ているエネルギーと息子との人間関係のエネルギーを断ち切る方法になるのか、良い方法をご教示いただく、いただきたくよろしくお願いします。
いとこさんの息子さんということなので、直接自分が知ってるわけではないということになります。で、ここで大事なのが、勝手にそのエネルギーを断ち切るということをやっていいかどうか、もちろんこれもやっても大丈夫です。だけど大事なのは、いとこの息子さんが魂として、ちゃんと本望を達成できるかどうか、その方向に進んでいるのであれば、それもよく OK なんですよね。で、大事なのは、むしろいとこさんご自身が自分の息子さんに対して育成を将来を不安とか心配とかばっかり思ってないのか、それこそ一つ前のね、質問でありましたけど、自分のお子さんとあの価値観が違ってきてますし、やっぱちょっと深いところで信頼するしかないわけなんですけれども、それがちゃんといとこさんのところにできているのであれば、今起きている状況も本当は別に良くない人間関係じゃないかもしれないわけですね。必要なことかもしれないので、なので、それらを両方ちゃんと見た上で、純粋に自分の純粋に宇宙法則としてメビウスを回してみるということですよね。いきなり切るんじゃなくて、そしてメビウスの宇宙法則の流れで、息子さんとその、今つるんでいると言われる人間関係がメビウスの光ったエネルギーで変容していくと加速していくということと、あと自分のご自分知り合いのいとこさんのエネルギーそのものを浄化消化してあげるということですね。この2つのやり方ですね。
そうそう、人間関係に引き込まれてっていうと、その息子さんは、いいもので、その人間関係のお友達かこれは何かわからないんですけど、書いてないんですけど、それが悪いもので影響を受けるみたいになってると思うんですね、公式の中で。まあ、そうじゃなくて、共振共鳴共同創造なので、息子さんの、中にあるものであるとかエネルギーとしてね、共振共鳴が起こるその人間関係も、引き寄せっていう言葉ではなくて、ただそこにあるという形ですよね。だから息子さん自身がどういう状況になっているかとか、どういうエネルギーを発しているか、どういう、望みがあってそのままに生きられているのかっていう、そっち側にフォーカスをする方が早いかなと思いますね。周りが悪いわけではないと思うんですよね。
そう、周りが悪いわけじゃないんですよね。そこをちゃんと分かった上でね、根本的なところを浄化しようか、そして、場合によってはメビウスのエネルギーで宇宙法則を働かせるというですね、この順番でやってみてください。
そしてそのいとこさんに、ね、それをね、お話しして伝えてあげることができるとなおいいかなと思います。
もうね、プロの経験もね、だんだん積んできている方なんで、もう一度その根本的なところをね、いとこさんにね、伝えてあげてください。
はい、そして次の方はですね、先生方いつもありがとうございます。いくら言葉を尽くしてもこちらの真意が伝わらない相手とメビウスをした時、メビウスの光でどこかの星の戦争みたいな場面が一瞬浮かび、すぐに光によって流されていくという経験をしました。メビウスには過去性の生産や浄化消化というような意味合いもありますか、ということです。
はい、あります。宇宙大戦争ありますね。まあ、いろんなね、もともと地球人ってのは誰もいませんって言われてますので、いろんな皆さん推しから来てるんですけれども、その時のね、出会った魂とまたこの地球で再会しているってケースもたくさんあると思いますね。ですので、いろんなね、自分の推しなんでわからないんだろうって言われてメビウスした時に、その時の光景が見えたりするということも起きます。でもこれらも全て起きた出来事、起こったビジョン、見えてしまった光景に与える意味付けが自分が受け取るものなので、大事なのは見えた出来事、ビジョンと起きた出来事ではないっていうのは、ここはもうアメリカの共通の、ね、原理ですよね。ですので、全てはみんな体験をするためにそれぞれ個っていうものに分かれて、この目から全を見るっていうことをすることによって、自他の関係の中で宇宙というものを体験する。これがもういろいろなね、時空を超えていろんな星々でやってきたということになりますので、そこにあえて、このメビウスっていう光の法則をイメージでそこに投影してみることによって、そこの変化がね、浄化消化生産がするということになってくるわけですね。ちょっと深いね、内容レベルでお話をしましたけれども、それらも含めて自分自身が宇宙の創造主だということをね、もう一回ね、今回の起きた出来事を通してですね、もう一度改めてもらえればと思います。
して次の方はですね、今年の3月に娘が浪人することを選び、サポートしてきましたが、早いものでも次の受験が近づいてきましたという受験生のお母さんですね。去年は娘の受験をうまくサポートできませんでしたが、制限をかけていたことに気づいたり、娘を通していろんな観念に気づかせてくれたくさんのワークをする機会を与えてもらいました。親子ともに成長できた良い機会となり、最善の選択だったように思います。今は娘も私も執着がなくなり、第一志望の大学は望むものの、なりたい職に就くための勉強ができて、娘らしく生き生きと大学生活を楽しんでいるなら他でもいいかなと思っています。最高のゴールはこの大学に通えて本当に良かったよ、楽しくてたまらないと言っている娘と、それを聞いて安心している自分でイメージするようにしています。周波数が上がるように毎日光を送ってトラスを回しています。いくつか受験をするので、大学一つ一つともメビウスしたりした方がいいのでしょうか。アドバイスお願いします。
やればいいと思うし、もう先ほどの、ね、質問までの前の報告でね、もう十分にあの最高の未来に行く設定もできてますよ。どの大学行ってもね、もうこの大学に通って本当によかったって言ってる娘さんがともつないでありますんで、全く何をしても問題ないですね。なのでそこがちゃんとしっかりこれベースと軸ができた上で、今度はね、いくつか受験する大学一つ一つしっかりレビューしておくといいと思いますよね。うん、一番そうなりやすい大学と最終的にちゃんとうちが結びが起きますんで、うん、しっかりレビューしますと、逆に頭でここ一番と思ってたのが、逆にうちをそのレビューしそうでもないって時には、そのような結果にちゃんとなってくれますし、逆もしっかりなんで。
そうなんですよ。でも自分ができると思うことはやり
き
った方がね、気持ちがいいと思いますよ、お互いね。ですね、そして次は、はい、美容健康ヒーリング編ですね。
はい、
足の痛みについて質問させてください。1年ほど前から右足の付け根が痛みます。月々といった痛みなのですが、この痛みを何とか緩和させられないかと願っております。病院で来年の1月 MRI を予約していますが、少しでも早く痛みから解放されたいです。こうした体の不調、どのようなワークがぴったりでしょうか。これをやったらいいですよというワークがあれば教えてください。よろしくお願いいたします。
は
い、
この方はね、アドバンスコースの方なので、まだね、具体的なヒーリングっていうところはしっかりやってなかったかもわかりませんが、アウェイカーの基本の自他ヒーリング、光のヒーリングですね。まずはゴツハンズ、もしくは光の画像等を使って、光のエネルギーに自分を合わせていきましょう。自分全身がならなくても両手だけがその光を受けるというイメージですね。まあ、仮にゴツハンズであれば、両手を掲げてね、光の元に自分の両手高次元のエネルギーにたっぷりと、照射して、そのエネルギーをそのまま持ってきます。両手からどんどん光のエネルギーが出てるって。で、その光のエネルギーを今度はその自分の気になる部位にギューッと当てていきます。手のひらから全体から光が出ていって、痛い部分、この例えば足ですね、足の右足の付け根、右足の付け根のあたりにこの光がじわーっと入っていってるっていうのを実際手を動かしながら、そこにまずは光を注いでいきます。そして、右足の付け根の光がだいぶ浸透したなと思ったら、一旦今度は左巻きでそこにあるネガティブなマイナスのエネルギーを抜いていきます。そこにある痛みそのものというよりもその痛みの原因となった様々な過去の出来事や観念、そういったものも一緒に左巻きのエネルギーで抜いていくっていう感じにします。そしてなんとなく右足付け根該当の部位がそれとちょっと軽くなったかなとかね、思ったならばもう一度エネルギーで高次元のエネルギーと両手を上げてつながり直して、今度は宇宙の最高の創造のエネルギーを両手に宿らせて、そのエネルギーを今度は右回りに回転させながら該当の箇所に送っていきます。そのエネルギーを送るときに右足の付け根であればそこの周りの細胞や骨や筋肉、そしてリンパも全てが筋肉も含めてですね、細胞の一つ一つの右回りのエネルギーをどんどんどんどん回復再生していくっていう、そういうエネルギーを思いを持っていきます。その時に最初に浄化消化をするときにエネルギー抜いていくときにもいろんな思いさせて、悪かったねとかね、いつもありがとうね、支えてくれてありがとうねっていう感謝の気持ちを持ってやるとすごく体の細胞反応するので、人体ってすごく感謝のエネルギーにすごく反応するので、感謝を、ね、実際言葉に出しながら余計なエネルギーを除去して手放して宇宙の根源の創造のエネルギーをもう一度ありがとうと思いを込めて、実際に、ね、チャージしてしっかりと、そこに留まってエネルギーが変わってくるっていう、こんなやり方になります。これをね、やっておいてもらいますと、すごくね、調子も良くなってくる、確率が上がってきます。ただね、ちゃんとね、現実的なこの肉体を持ってますので、医学的な治療、MRI と予約されていることできっちりそちらも言ってね、その違いっていうのをね、確かめてみてください。ぜひ光の、セルフヒーリング、まずは自分でやってみましょう。
の方はですね、試しに美容目的で20歳頃の自分をイメージしてトラスを回してみました。でも全然気持ちよくなかったです。どんなに輝いていた頃の自分でも過去のエネルギーで自分を満たすことはやめた方がいいのでしょうか。
美容の目的にってこう書かれてますけれども、本当の美しさっていうのは肉体が若い時の自分ということではなくて、自分の魂の輝きがそのまま表に出てる時の方が本当の美しさなんじゃないかなと思うんですね。それと同時にこの方もご自分で20歳の頃の自分をイメージしてトラスしてみたということで気持ちよくなかったということで、これ多分私も同じだと思います。20歳の頃の自分をイメージしてエネルギーをインストールしても、多分今の自分よりも全然ね、エネルギー量的に今の自分の方の方がはるかに大きくなってますので、物足りないしつまんなくなるんじゃないかなと思いますね。それは美容目的も同じだと思いますね。やっぱり大切なのは今この瞬間の自分から、今ここから自分らしさっていうものを自然に広げていく、発揮していくということになりますので、そういうことじゃないかなと思います。ですので過去のエネルギーというよりもやっぱ大事なのは、まあ、アベカでは、まあ、未来というよりもパラレルワールドという言い方をしますけれども、最高にもうやりたいことをやっている未来の自分とつながる、そこの自分を本当に周りに若々しくなって輝いてとても美しいというね、そんな自分とつながるって方を選んでいくので、ぜひ、ね、アベカ的にお勧めしたいと思います。
では本日のそして今年の Q&A 以上になります。
はい、なんかね、今回はね、スタンダードの方がいらっしゃらないので、全てみんなね、アドバンス以降に上がってこられた、方ですけれども、やっぱり質問のね、質問すごく中核的なところについてこられてるし、あと自分自身が実際にやってみた成果実例、今回とても多かったね、とてもそれを一つずつ読まさせていくと我々もとても嬉しくなりますよね。ぜひね、今回ね、ちょうどアンケート募集ね、成果実例やってますので、そちらの方にもね、今回送っていただいたものなので、その成果実例系統何の分野でも構いません。いろいろね、結構もうすでにね、多くの方が、送ってきてくれてますけれども、そちらの方ですね、今も拝見してるんですけれども、本当たくさんの方がね、願望実現の実例とか、精神面の変化、そしてその時に行ったワーク、人間関係もそうですし、仕事収入面ですね、そして、ヒーリングとかですね、あと結構ね、今回多いんですけど、特殊能力ですね、遠隔ヒーリングとか直感とかね、こういったものがこの変化があったっていうのをね、もうすでにね、多くの方が送られてきてますけれども、まだまだね、30日まで間に合いますし、一人何個でも書いてもらっていいし、何度でも同じテーマにまた追加があって思い出したりすれば、書き込んでいただければと思いますしね。これ私本当一つ一つすごくじっくり拝見して読んでおります。そしてなるほど、みんなこういうところが一番興味があるんだとか、こういうところがすごく効果出やすいとかね、逆にこういうところがまだ十分にこちらが、ね、ちゃんと使ってないんだなとか思ったりする、すごく参考にしてますし、あとまたね、今後もまた、来年以降もね、また本を書いたりいろんなところで情報発信しますが、その時に実際のね、生の声っていうところで、ね、ぜひこれ皆さんにご紹介したいなっていうのをたくさん、ここから、ね、ピックアップさせていただこうかなと思いますので、ぜひね、アウェイカー成果実例アンケート、今からでも遅くありませんので、しっかり書き込んでね、もしね、最高に運がいい人にはね、我々お墨付きの大推薦のね、開運祝福お守りが、届けられますのでね、ぜひそれ目当ても構いませんのでね、じゃんご記入いただければと思います。はい、ではね、これで、今月のね、今年最後の公開音声 Q&A 終了したいと思います。またね、皆さんもね、来年以降、アウェイカープログラムますます進化発展していきますのでね、ぜひ一緒にね、最高の1年と皆さんの仲間と一緒にね、実現していきたいと思います。では、良いお年をお迎えください。
はい、良いお年を。
ありがとうございました。